2022年11月1日火曜日、時刻は午前7時46分を過ぎたところです。大阪は雨ですね。北浜に着いて歩き始めたら雨が降ってきましたね。本降りになってきました。今日は一日雨ということですね。まあ乾燥してましたからね、ここのとこやっぱり喉がねなんか調子悪いなと思って、やっぱ乾燥でしょうね。まあ、この雨はちょっと乾燥を癒してくれるというか、まあ体には冷えと乾燥が一番良くないということですから、まあ、乾燥しないように、もう私は加湿器はもうだいぶ、もう10月に入って、中頃でしたっけね、ちょっとひんやりするなと思い始めた時からもう加湿器は小さなものですけれどもね、まあ、それでもちょっと足しにはなるんじゃないかなと思います。さてさて、まあ、ソウルの、まあ、ハロウィンの、ね、ちょっと人数がまた増えてきてますけれども、でニュースによると、若手の新進の俳優の男性の人ね、もうなんか巻き込まれたということでしたね。まあ、これから、まあ、韓国はですからもう一般の市民のコメントも載ってましたけれども、まあ、国の、ね、土台を築く彼らがというふうなことをコメントする人たちがいましたね。もうそういう考え方はやっぱすごい強いですね。で、一方のニュースが流れた時に映像がちょっと出てましたけれども、まあ、救急隊員じゃないと一般の人を、まあ、通りがかりっていうかの人らやろなと思う人が人工呼吸とかしてましたよね。人工呼吸っていうかマッサージ、それが1人や2人じゃないんですよね。結構いましたね。まあ、やっぱり向こうは兵役がありますから、そこで経験した人たちが結構多いので、まあ、そういう時にパッとこう、ね、力になるということはあるのかなと、ちょっとその光景を見て思いましたけれどもね。いやー、とにかくまあ、もう韓国のことはもう全然知らないんですよね。私に聞かれても全然知らないですけど、もう日本で生まれてるから。でいつかは日本のその友達が、そのご主人が大学の先生で、で韓国に赴任することになって、でその時に向こうを赴任して、その学生が夏休みにって言ってちょっと預かってほしいと、まあ、遊びに行くらしいからということで、まあ、家に泊めたりしたんですよね、1週間ぐらい。で彼がまあ事務所、その時に南千葉の事務所で、で心斎橋近いので、もうそこを拠点に、まあ、本人たちが遊びに行ったりしてたんですけど、で帰ってきてはいろいろ話してとかして、で一人はもう兵役を行ってきた学生だったんですよね。だから年齢26歳というか、26歳大学生と思った。よくよく聞くと2年半ぐらいですかね、まあ、行ってきてそうなるということで、でも全然もうこちらは無知ですから、なんか警察学校みたいなもんかなと思ってたんですよね。なんか兵役っていうから確かにそれは兵役なんですよね、学校じゃないから。なんか全然認識不足 で話聞いてたらやっぱり平気なんですよね。人によってはやっぱりすごく危険なところにも行くし、で、まあ、自分が配属されたところでも、まあ赴任先が危険じゃなかったとしても結局2年半ぐらい、まあ入る前に行く前にね、恋人がいてたらもうしばらく会えないわけですから、するとやっぱり女性の方ももうなんかこうちょっと心移りしてしまって、まあ、例えばその、ね、付き合ってた彼の友達とか、あるいはまあ別の人とかもうその好きになって、まあ、結婚まで至ったりした場合には、その兵役に行ってる人の中にはもうそれをすごくもう悲しんでというか、もう落胆してというか、もう自ら命を絶つという人もいてたとかって聞いた時には、と思う、 やっぱりいかにその自分自身が認識不足だったかということをちょっと無知を恥じましたね。その時はもう話聞けば聞くほど、でもいろんな話してから終わってからやっぱ思ったのは、よく日本から女性で向こうに留学とかしたら大体向こうの男性と恋愛するっていうんですよね。で結婚に至るって分かるような気がしますね。もうその時喋ってても、うんと、もちろん年下ですけれども、やっぱかっこいいんですよ。まだかっこいいっていうか、なんていうか、すごく守るっていう精神がすごく強いんですよね。ですからなんかやっぱり女性としてはすごく魅力的に映るというかな、なんかそんな感じですね。なんかなんか分からんでもないなと思いましたね。なんか大体はもう向こうの男性と恋愛するとかって聞いてましたから、ああ差もありなというふうに思いましたけどね。まあそんなですからは、聞くところによると BTS の一番年長の人ももう兵役決まったようで、なんかもうすごく身近でもいますね。もうそれがもうニュース伝わった時にもうしばらく何もやる気がなかったとかって言ってる人がいてて、やっぱりそれほどかと思いましたけど、まあ確かに、まあ彼らはそんな危険のところは行かないとは思うんですけれどもね。いろんな部署がありますから一応その配慮をされるらしくって、ただ俳優のヒョンビンなんかはね、もうそれが嫌って言って普通にもう志願していったらしいですけど、まあそこがまたね、なんかファンにとってはかっこいいということになるんでしょうけど、さてさて、まあそんなね、浮世ではいろんなことがあるわけですけど、この老子の今日は第53章ですね。第53章、小池さんの学術的な方はこのようになってますね。訳の方は第53章、私にほんの少しの知識を与えよ、そうすれば大道を行ってただ斜めにそれることを恐れるだけである。大道は全く平らであるのに、民衆は横道を好むこと甚だし、朝廷はきれいに履き清められているのに、田畑は荒れ果てている、倉庫は空っぽであるのに、貴人たちはあでやかな服装をし、鋭い剣を帯び、たらふく食って財貨は有り余っている。こういうのを盗人のおごりという。盗人のおごりは道に外れているではないかとなっておりますね。第53章、この冒頭のところの私にほんの少しの知識を与えよう、まあ後の文章からもこれは単純な意味ではないですね。で訳中のところにすなわち余分な知識はいらぬ、道のみを知ればよいという意味であるということですね。第53章、私にほんの少しの知識を与えよ、すなわち余分な知識はいらぬ、道のみを知ればよい、そうすれば大道を行ってただ斜めにそれることを恐れるだけである。大道は全く平らであるのに、民衆は横道を好むこと甚だし、朝廷はきれいに履き清められているのに、田畑は 荒れ果てている。倉庫は空っぽであるのに、貴人たちはあでやかな服装をし、鋭い剣を帯び、たらふく食って、財貨は有り余っている。こういうのを盗っ人のおごりという。盗っ人のおごりは道に外れているではないかとなっておりますね。さて、これをまあなんとなくね、まあ、分かるではないかなと思いますけれども、感覚的に分かりますね。でこれを井筒さんの方はどう訳してるかと言いますと、こうなっておりますね。第53章。もし私がわずかでも知識を持つならば、たとえ大きな道を歩む時でさえ、道から外れる重大な危険を犯すことになってしまうだろう。大きな道は平らかで安全なのに、人々は狭い近道を選びがちだ。役所は非常に清潔であるのに、殿屋は荒廃し、国蔵は空っぽのまま。それなのに豪華な衣服をまとい、腰に鋭い剣を吐き、飲食にも飽きたり、有り余る富を持った人々が存在する。これこそ私が盗賊の贅沢な暮らしと呼ぶものだ。まさしくこれは道からの逸脱であるとなっておりますね。第53章。もし私がわずかでも知識を持つならば、たとえ大きな道を歩む時でさえ、道から外れる重大な危険を犯すことになってしまうだろう。大きな道は平らかで安全なのに、人々は狭い近道を選びがちだ。役所は非常に清潔であるのに、殿屋は荒廃し、国蔵は空っぽのまま。それなのに豪華な衣服をまとい、腰に鋭い剣を吐き、飲食にも飽きたり、有り余る富を持った人々が存在する。これこそ私が盗賊の贅沢な暮らしと呼ぶものだ。まさしくこれは道からの逸脱であるとなっておりますね。さて、皆さんどう感じられたでしょうか。まあ、徳に入ってから、まあ本当に、まあ、道もそうですけれども、もうあの手を変え品を変えじゃないですけれども、いろいろ戒めてくれる気がしますね。といったところで、時刻が8時1分を過ぎたところです。以上です。